説教と福音朗読の時だけこのマスクを外してしたいと思います。今週というのは明日のことですが、転任するジョニー主催に福江教会の日曜日6時と9時の司式を譲りました。前番はずっとこう交代交代やってて、私の記憶ではもう一人の叙任主催の当番と思ってたんですが、直前に確認をしたら主任主催になってました。失職したかと思ったんですが復職いたしました。明日は共同司式に回るので私は話すことはないので、この前番のミサで神の慈しみについて考えたいと思います。さて、復活したイエスが弟子たちに現れる場面です。一度目はトマスがいない時でした。二度目はトマスもいる時でした。どちらも戸には鍵がかけていました。トマスが一緒にいた時はわざわざ戸には皆鍵がかけてあったのにと書かれています。私たちで言ったら窓も閉めてた、ひょっとしたら台所の出窓も閉めてたぐらいの状態だと思うんですね。そこへ復活したイエスは入ってきました。復活したイエスはあなた方に平和があるように、そして聖霊を受けなさいとおっしゃいました。で、これがトマスが一緒にいた時は聖霊を受けなさいという繰り返しは合っていません。で、そこで私はふと考えたんですが、トマスは聖霊の賜物を受けるチャンスを逃したのでしょうか。そうではありません。トマスも他の弟子たちと一緒に聖霊を受けなさい、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る、この賜物はいただいたのです。本人の努力でそうなったのではなく、神の慈しみに触れて罪を許す聖霊の賜物を受けたのです。トマスは真っ先に神の慈しみに触れたと私は考えています。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。かたくなに心を閉ざしています。意地を張ったのかもしれません。神の慈しみは誰よりも心を閉ざしている人に先に届けられ、許しと癒しの恵みに預かることになったのです。神の慈しみというのは固くなに心を閉ざしている人に真っ先に向けられる、そういうことでしょう。私たちにも神の慈しみの働きは同じです。トマスが一緒にいた時、戸には皆鍵がかけてあったのでした。鍵をかける場所は家の戸だけではないでしょう。ものの鍵だけでなくてですね、私たちは自分の心に鍵をかけて誰も入れないようにする、そういうこともあるのではないでしょうか。かたくなに自分の殻に閉じこもり、人との関わりを拒んでいる、そういうあなたに神の慈しみは先に届くということです。しかし、どうやって誰にも心を開かないというその人に 鍵がかけてある心に入ることができるのでしょうか。それは聖霊の力です。聖霊を受けなさい、この呼びかけに全てがかかっています。聖霊を受けようと心を開く人にはもちろんですが、戸には皆鍵がかけてあった、そんな状態の人にも聖霊はおいでになって神の慈しみを届けてくださいます。すべての人に、特に心の扉に鍵をかけている人に神の慈しみが届きますよう、ミサの中でお祈りいたしましょう。主任司祭も日曜日のミサは共同詩式の中でそのようにお祈りしていきたいと思います。